森本勝利の元気が出るラジオ、今回も伊丹さんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、今回の収録は9月29日となっています。ですからパリーグリーグ戦は残り2試合、9月30日のホークス戦、そして10月4日のマリーンズ戦を残すのみという段階になっています。まあ、ひとりさん、
はい、
9月27日に、リーグ優勝 V2 をホークスが決めて、ファイターズは2位確定ということになりましたけれども、まあ、率直に選手たち監督のコメントを聞いていても悔しさがにじみ出てましたけれども、いかがでしょうか。
いやー、まあ悔しいですよね、非常に悔しいです。
そうですね、まあ、目標はねリーグ優勝ということを掲げていたファイターズですが、まあ、あのリーグ終盤戦、何か選手チームに違い、これまでとの違いみたいな部分とか雰囲気の違いみたいなのって何か感じた部分ありましたか。
まあ、違いといえば、まあ当然そのもう負けられないというプレッシャーの中での試合だったので、
はい、
まあ、これは もちろん負けられないっていうのは、あの、まあ開幕からずっと一緒ですけども、
はい、
まあリーグ優勝するためにはもう本当に、本当に負けられない立場になってしまったというプレッシャーのかかり方は違ったと思いますね。
ああ、そうですか。
うん、
改めて、まあ、ただホークスもバファローズに4連敗するなど、やっぱりこのリーグ終盤戦って本当に大きな優勝っていう目標に向けたら、どこのチームも同じようにプレッシャーかかるんだなというふうに感じたんですけれども。
いや、そうでしょうね。特にまあ、優勝争いしているソフトバンクさんと、はい、まあ、ファイターズももちろん優勝争いのプレッシャーのかかり方が違いますし、その A クラス争いしているバファローズさんと、楽天さん、まあ、西武さんもそうですけども、
はい、
まあ、このあたりももうある程度の順位の目標というのが、まあ、各チーム変わってくる中でね、まあ、非常にこうプレッシャーのかかり方それぞれ違ってくると思いますけど、かかってたと思いますね。
そうですね、特にホークスはバファローズの4連敗すべて1点差というね、まあ、本当にやはりプレッシャー終盤戦全く違うものがあるんだろうなというふうに思って見ていたんですけれども、まあ、あの振り返っていきますと、ファイターズは9月22日のマリーンズ戦、こちらは伊藤大海投手がプロ入り後初の中4日での登板ということになりましたけど、ひとりさん、これはやはり逆転優勝するための当然の手段選択ということですね。
いや、まあ当然というよりはもう、まあボスとピッチングコーチでひろみ君がもう行かせる、行きますと、はい、まあ本当にね、今シーズン長い中で怪我のリスクがあるので、中4日5日っていうのはもう避けてきてはいるんですけども、はい、やっぱりうちのエースというひろみ君を、もうそれでも、まあ、もう投げてもらって、無理してもらってでも勝ちに行かなければいけないという状況になったんで、そうですね、まあ、飛び道具じゃないですけど、
はい、
それを使わざるを得ない状況にはなりましたよね。
まあ、あの本当に伊藤投手もその試合好投して2失点というね、ピッチング内容だったんですけれども、まあ、ちょっと打線の方が振るわず、完封負けという形にはなりましたけど、ひとりさん、その伊藤投手が、まあ、ホークスのリーグ優勝決まった後ですけれども、ホークスと比べると何かが圧倒的に足りない、どこか優しく死ぬ気で戦っている感じがしない、殺気がないというような、発言をしていたんですが、この伊藤大海投手の感じ方、ひとりさんも何か同じように感じる部分があったのか、どうなんでしょうか。
まあ、負けたり打てなかったり打たれたりするときっていうのは、そういうふうには見えてしまいがちではあるんですけども、まあ、戦ってる選手たちは、まあ、とにかく死ぬ気でやってますんでね。
そうですね、
まあ、それを、まあ、選手を鼓舞するという意味で、まあ、エースという立場のひろみ君が発言したんじゃないですかね。
なるほど、まあ、
全くそのなんていうんですか、そのチームを否定するとか、そういうことではなく、
はい、
もうとにかくやろうぜっていうことを、まあ、そういう言葉とで発信しただけだと思うんですよ。
やっぱあえて発信するっていう
ことも
あるわけですね。
そうそう、ひろみ君だって分かってるからね、その、野手のみんなが必死に点取ろうとしてるところとかも、もちろん理解してるし、 で、自分が、まあ、1-0でモイネロ投手に負けた時も、
はい。
まあ、野手のことを責めずに自分が力なかったっていうことを言うぐらいのピッチャーですから、
はい。
まあ、そんなね、打てないからって野手しっかりしろよって軽々しく言う選手じゃないですから、
うん。
それを理解した上でやるぞ俺らはっていうことの発信だったと思うんですけどね。
ああ、そうです
い
か。
や、そう、ヒロミ君の言ってることもごもっともだし、それをやっぱりこう受け取んなきゃいけないし、そういう思いはみんなありましたよ。
そうですか。
うん。
で、まあ、その中で最後までね、優勝争いするリーグ終盤でしたけれども、ホームエスコンフィールドでの4連戦が9月20日から23日までありましたけれども、このリーグ終盤戦のホームの雰囲気っていうのはどういうふうに感じていたんでしょうか？
いや、まあ僕らももうずっと一緒ですよね。負けられないという雰囲気の中で、で、ファンの皆さんもそれはもう分かってくれてて、もうなんていうんですかね、初回からクライマックスのような大気決戦のような雰囲気を作ってくれて、劣勢の時でもね、チャンステーマで歌ってくれたり、応援してくれたりしてるのももちろん選手たち分かってるし、まあただ相手がいることなんで、まあ全てがね、いい方向に行くとは限らないっていうね、そういうこう厳しさも突きつけられた終盤戦でしたね。
まあ、その中でも昨シーズンはホークスがね、91勝49敗3引き分けと、まあ、結構差をつけてリーグ優勝という形にはなったんですけど、今シーズンはファイターズも優勝した2016年以来の80勝には到達と、まあ、リーグ終盤、最後の最後まで食い下がるという展開にはなりました。で、この中でやっぱり投手陣の活躍は本当にチームにとって大きかったのではないかなと、ひとりさんもね、この番組でも再三お話しされていましたけれども、特に印象に残った投手とかいますか？
そうだな。まあ、やっぱりヒロミ君の開幕からの勝ち運というかね、まだまだ勝ってると思うんですけど、打たれてもこうチームがひっくり返したりとか、まあ、そういう意味では1年間通して、まあ最後もね、中4日でヒロミ君を使おうと、ぶつけようっていうぐらいの、存在感がありましたね。
ああ、そうですか。若手投手陣はいかがでしたでしょうか？
まあ若手で言うと、北山君が、まあそうですね、2番手っていうんですかね、まあ、エース、ヒロミ君の後の存在感出してて、まあ、10勝届かなかったっていうのも悔しかったと思うんですけど、まあ、シーズン通して、立つ細のこの両投手、まあ、この2人は、こう次世代と、何年後かの、またエースになるんじゃないかっていう輝きは感じましたけどね、僕は。
ああ、そうですか。まあ、北山投手はこれ9月28日時点ですけど、防御率1.63でリーグ2位ということになってますし、辰投手も、プロ4年目で9月27日ロッテ戦ではプロ初完封8勝目を挙げるという活躍を見せましたけれども、一方でひとりさん、リリーフ陣は少し9月は防御率が4点台になったりということで、少し苦しんだのかなという印象もあったんですが、いかが
い
でしょうか？
やー、そうですね、まあ、まず柳川君が怪我してクローザーがいなくなったと。で、まあ、一方でソフトバンクさんは、まあ、杉山投手と松本投手で、フェルナンデス投手と藤井投手もね、調子上げて、終盤の厚みが増したっていう、まあ、ここの違いはあったと思うんですけど、まあ、ファイターズとしてもね、上原君が、
そうですね。
まあ、終盤、セットアッパーで任されるぐらいのピッチャーになってますし、で、幸也君もね、斎藤幸也君も、まあ、結果的には最後はもうクローザーの立ち位置にぐらいにもなりましたんで、まあ、すごくこう、うまく回したという感覚はあると思うんですけど、まあ、ただ盤石のというところまではいけなかったっていうのは、まあ、ピッチングコーチとしても、ちょっと悔しさが残るのかなとは思いますけどね。まあ、ただまあまあ、でも、絶対的なイニングを任せられるピッチャーっていう意味では、まあ、少し手応えなかったかもしれないですけど、全体的な層の厚さで言ったら、まあ、これは他のチームの野手も言ってましたけど、やっぱり力のあるピッチャーが多いですよねっていう。 まあ、そこはたあの他チーム の, あの野手の、うん、選手も言ってますし、
はい、
うん、そこは、まあ、やっぱりこうベースが上がっている部分ではないんですから、あんまりこれまたピッチャーのことあんまり語りすぎるとね、
加藤さん聞いてますか、
うん、加藤さん聞いてるからいつも
加藤さん聞いてますか、
うん、久石さんはあんま聞いてないんだけどね、
久石さんは聞いてないけど加藤さん聞いてますか、
いやでも久石さんも、まあ、言う通りだ言う通りだよみたいな感じ言ってくれてるし、
はあ、そうです
か、結構そうコーチ室ではね、あの野手はピッチングコーチ の,、うん、あの野手のことも共有して話し合ったりもするし、
はい、
でピッチングコーチもどう今のピッチャー2番手行くなら誰とか、うん、クローザー誰がいいみたいな、なんかアドバイス求めてくることもあるんですよ。
あ、そうなんですね。
まあ、それはあの一つの意見として野手コーチはどう思ってるのかなっていうような、
は
い、うん、まあ、そういうコミュニケーションはコーチ室で結構取ってるんで、
はい、
まあ、これぐらい語ってもそんなに怒られないかなと思いますけど
そうですか、
うん、
ありがとうございます。さあ、これでレギュラーシーズンは残り2試合ということになりますけど、ひとりさん、もうこの2試合っていうのはクライマックスシリーズに向けた、まあ、準備というのか、そこに向けた試合になっていくっていうことなんですか、
ね、うん、そうそう、もちろんですね、あのそこと、うん、あとは個人成績もありますし、
はいはい、
あのまあ、モチベーションをしっかり上げて、まあ、これはあの悔しいですけど2位というものをしっかり受け入れて、
はい、
で、まあ、2試合、まあ、言い方難しいですけど、もう順位には関係ない2試合をどう戦っていくかっていうところにも今モチベーションは選手も持ってるし、まあ、我々もそれはあの、まあ、悔しいとは思うんですけど、はい、思うけども、あの残りの試合全部勝ち切って勢いをつけようよっていう話はみんなでしてます。
あ、そうですか。いや、うん、本当にね、楽しみなクライマックスシリーズなんですけれども、ひとりさん、最後に、
はい、
ちょうど今日のこの収録日、はい、地元北海道新聞がですね、9月29日付の朝刊一面で、うんうん、ファイターズ新庄監督続投へ5年目移行固めるという記事を、まあ、うん、出したんですけれども、まあ、ネット記事とかではなくて地元紙の、うん、北海道新聞ブロック紙の同心が一面で出すということで、まあ、かなりいろんな情報を掴んだ上でもちろんリリースしていると思うんですけれども、
はいはい、
どうでしょうか、ひとりさん、このあたりはなかなかコメントしづらいのかなと思いますが。いや
だって去年だって僕ら秋季練習終わってキャンプ行くまでやるの本当にっていうような感じで、
はい、
エスコンキャンプ向かったの覚えてるんですよ、
うんうん、
なので、あの、まあ、今回もそのメディアで、記事出てますけど、
はい、
そこはあんまり僕らも考えてはいなくって、あ、やるのかな、どっちなのかなっていうような、まあ、感覚ではいますけど、ただまあそれはねシーズン終わってからで、我々は、うん、まあ、今はもう本当に、まあ、それこそ去年は優勝ももちろん逃しましたけど、まあ、エスコンでね CS をやるっていう2位に入ることでもう必死になってたチームが、
はい、
もう2位はほぼもう確定でっていうところまでずっと戦えて優勝争いしてたんで、
うん、
まあ、これはやっぱり前向きに捉えていきたいなと思うんですよね。ベースが上がってるし、はい、チーム力も上がってるからこそ、
はい、
まあ、この位置にあのつけてるし、選手たちのおかげではあるんですけど、うん、まあ、これをもう 今はそのなんか来年どうなんだとかそういうことは考えずに、はい、まあ、去年あの悔しい思いして CS 終わってますんでね、とにかくもう CS ファーストステージか勝ち上がってソフトバンクさん倒して、
はい、
日本シリーズで、まあ、どこが来るか分からないんですけど、うん、なんかそこの準備でしか今ないですね。
そうですね、まあ、皆さんもね、うん、気になる方ももちろん多いとは思うんですが、まずは目の前のクライマックスシリーズに向けて、そして日本シリーズに向けてと、はい、いうことで楽しみにしたいと思います。
はい、ということで今回はね、あの、まあちょっとこう悔しい、終わり方というかリーグ優勝逃した後の収録で、こうなんていうんですかね、難しい収録にはなったんですけども、まあ、ただね、あのまだ戦い続いていきますんでね、
うん、
そこに向けての、まあ、みんな頑張っていきますんで、また応援してください。はい、ということで今日も伊藤さんとお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。